はい。じゃあ続けましてですね。今、アドレスアサインメントの話で、ちょっとその割り当てサイズの話は、少し今、ホットトピックとしてなってます。前回の56でもですね、プロップ152っていうプロポーザル、それからプロップ154っていうプロポーザルで、アドレスアサインメントの、サイズ見直しとかいう話がありましたけども、ちょっとそのことに関して、詳しくお話ししていただきたいと思います。次はですね、ステアリングコミッティングの、鶴巻さんの方から、割り当てサイズ変更ポリシーについてという題で、ご発表いただきたいと思います。はい。まあ、この辺やっぱり、今時 V4 アドレスの割り当てサイズは皆さん機敏なんですね。一時期もういいじゃんみたいな雰囲気もあったと思うんですけども、また再びちょっと盛り上がってる感じになっております。
はい。じゃあ、鶴巻の方から発表させていただきます。よろしくお願いします。ちょっと別件ですけど、先ほど谷崎さんとか中川さんが資料を作った IPv4 グローバル、V4 グローバルっていう、まあ、会社とかサイトですけど、若干リース IPv4 とかあってですね。ここへ見ると、柔軟で簡単。今すぐお電話を。ちゃんと商売してました、先生。本当ごめんなさい、みたいな。はい。ということで、すいません。発表の方を進めさせてもらいたいと思います。はい。で、今回のその、題名がその割り当てサイズの変更ポリシーって書いてありますけど、正しくは多分 IPv4 分配サイズの変更ポリシーって言った方がいいのかと、一応訂正しておきます。はい。で、まあ、ここで話したいことが一つあって、もう最近結構その V4 の変更の割り当てサイズのですね、分配サイズの変更ポリシーでは結構立て続けに出てるなという背景があります。で、元をたどると、一番下ですね、プロップ127っていうのが、最後のスラッシュ、1103スラッシュ8ですね。こちらの割り当てサイズを22から23に縮小しましょうっていうのが、2019年ですね、公認に、制定されましたと。で、まあ、その後、ずっとそのままこう進んでたんですけれども、2021年、一昨年ですかね。一昨年の APNIC 52でプロップ141っていうのが出て、ここで、今度は23じゃなくて23にプラス24まで割り当てようっていうような提案が出てきましたと。で、同じく、APNIC 55前回ですかね。に、プロップ149というのが出て、ここでは、さらにスラッシュ21未満の割り当てた、既存の組織に対して追加で、スラッシュ23まで割り当てましょうっていうですね、提案が出たら分配をしましょうというような提案が出た。で、で、さらに、前回、京都の APNIC 56で今お話しあったように、プロップ152と、あと、すいません、今上に、ウェブに上げてる資料156になってると思います。これ正しく154です。プロップ154の2つの案件が出ていて、1つが、スラッシュ23を24にするという。それからもう一つは ISP 向けの特殊割り当てと言われている割り当てを、既存のスラッシュ、最大スラッシュ22から、縮小させましょうという提案が出てましたというようなことがありましたということで、まあ、しばらくちょっとなかったんですけども、まあ、ここ2年ぐらいで、ここ2年3年なんで、APNIC で言うと、回復的には6回かなの中で、4つもプロポーザルが出ているというような状況になってますというところです。で、この背景を何なのかなと思ってですね、私も先ほどの IPv4 ちょっとグローバルのデータバレスを引っ張ってきたんだけども、これが先ほどお話したその結構前からこのグラフですね。で、データとして2014年から。なので、もうこの、2014年時点では、最後のスラッシュ8の分配が終わってるかな？終わったぐらいですね。はい。から、今現在まで。で、この見ていただくと分かるように、この真ん中ぐらいに急激にこう、増加してる、値段が上がってるというゾーンがありますね、と。で、ここと、今のその提案のですね、時期を重ね合わせると結構面白い感じですね。で、まず最初の、23に減らしましょうっていうところですね。これは、やっぱりその、だんだんこう、最後のスラッシュ8の在庫が切れてきて、ちょっとこのままだと割り当て早く終わっちゃうねっていうような、流れがあって、半分に減らしましたというのが、この2019年のタイミングです。で、次。で、その後、こう、まあ、おそらくですけれども、COVID-19 の起因して、まあ、リモート勤務が増えたとか、IP アドレスの需要が非常に急激に拡大したという背景があって、 まあ、先ほどのお話があったように、割当、移転の、件数も増えて、値段が高騰しましたと。で、この高騰したタイミングでプロップ141っていうですね、割当サイズを拡大しましょうというような提案が出てきましたと。で、確かこれ最高でこれ70ドルぐらいです。スラッシュ24で。で、1アドレスあたり確か70ドルぐらいまで、値段高騰してましたと。で、多分この後ろのこの、下がってるところがない状態で、このグラフ見ると、なんかこのまま行くと1ドル100ドル、200ドル行くんじゃないかと、いうように見えてくるわけですね。そうすると、1ドル100ドルとして、プラススラッシュ24もらえると、それだけで250、2万5千ドル ?300 万ぐらいの、価値が出てくるというようなことが背景にあったんじゃないかなっていうような形がしてます。で、なぜかスラッシュ149というのがこう直近に出てるんですが、これは何のかよくわかんないですけども、まあ、さっきの中川さんの相場師の説で言うと、これから値段が上がるので、それに先行しても、増やそうでって点が出たのかもしれないですね。はい。で、COVID の16の、まあ、新生活需要圏、まあ需要が下がってくると、やっぱり値段も落ち着いてくるので、まあ、そこでこう、ふと我に返ってですね、あれ、これ、このアドレスそもそもやっぱり限られてたやつでね、みたいなですね、いうのは、ことの揺り戻しがあって、やっぱり割合サイズを減らした方がいいんじゃないか、というような、意見が、まあ、ポリシー提案として反映されてきてるんじゃないかな、というふうに言えてます、というところです。で、特にですね、今回、プロップ154ですね、先ほどお話しした、その、IXP 向けの割当サイズを変更しますという提案がありましたので、私の方から、日本のピアニングのコミュニティの方にですね、こんな提案出てますけど、みんなどう思いますっていう話をしたんですね。で、そして投げかけたところですね、ちょっとそこのスラック上でやってたんで、そのまま転載はできないんですけれども、やっぱ概ね、もう V4 のポリシーもいいよと。で、そもそも IXP 向けの割当なんて、この減らしたところで大した量にもならないし、そんなことやるんだったらみんな V6 の、普及をすることに力入れようぜ、みたいなですね、やっぱり意見が多かったという感じでした。で、結局ですね、やっぱ日本のコミュニティ、我々もその APNIC 56に向けた事前の皆さんとの意見収集のミーティングを行いましたけれども、主な意見としてはもう、V4 のポリシーはもういいよと、V4 より V6 阻止しようぜっていうような、気持ちがですね、日本のコミュニティではほぼ主流を占めているかな、というふうな感じでした。で、一方でですね、やっぱ海外、まあ、特にまあ一部なのかもしれないですけども、IPv4 有効活用が必要であると、なんとかしたいという意見があると。で、やっぱり先進国というか、まあ、先にアイドレスいっぱい使ったやつが、もう無駄遣いは許さねえみたいですね、意見があったりとか。で、まあ、結構、ふわっと緩く書いてますけれども、まあ、結構強硬な意見っていうか、もうやっぱ多くてですね、なんていうんですかね、ちょっと、意識高い系の人が上からこう、提案してるような、感じがあって、僕、個人的にはすごく気持ち悪いかな、というふうには思っております、というところです。やっぱり、で、このやっぱり溝ってのは結構で深いというか、やっぱり意識自体が違うので、まあ、日本はそうは言っても、やっぱり皆さん、事業をやろうとして V4 足りない人は何とか変えるじゃないですか。やっぱりその後進国というか、これから発展するところって、そもそもやっぱりそんな買えるお金もないし、みたいなところもあるので、やっぱここの、溝っていうのは結構大きいなというふうに感じましたというところです。で、まあ、我々じゃあ、日本、まあ、ある程度、それぞれ潤沢に持ってるというような、コミュニティですけれども、まあ、どう対応していくのがいいのかなというのは結構やっぱり、考えるわけですね。で、まあ、やっぱりもういいよ、その V4、もう自然に任せてなくなるまで使い切っちゃえばいいじゃん、みたいなですね。感じも、私も若干そういう気持ちもありますし、よくわかるんですけども、やっぱりそうは言っても、やっぱりそのコミュニケーションを取らずに、そういう困ってる人たちがいるっていう現状を、まあ、放置するのも良くないな、という気もしてます。で、やっぱこういう、多分今後もですね、繰り返しこういう V6 の、V4 のアドレスのサイズ減らそうぜとか、延命させようぜっていう意見は、多分ポリシーとしてきっと出てくるだろうなというふうに認識してます。で、多分今後ですね、同じような意見を多分ね、何回も出てくると思うんですけれども、やっぱりその都度ですね、我々としては、 丁寧な対応というとあれですけれども、きちんとですね、筋道を立てて、つどつど対応していく、やっぱり放置するんではなくて対応していってあげる必要があるんじゃないかな、というふうにも思っております。ということが一つ。で、もう一個ですね、先ほど、こうきさんからの、発表にもありましたけれども、まあ、こういう日本のコミュニティで、エピニックの議論をし、ポリシーの議論をして、それをフィードバックしてますってところは非常に、感謝をされてますし、その部分は非常に評価いただいてるんですけれども、中川さんがですね、ポリシーのシグのチェアの方にもやっぱり話をしたところ、まあ、そうは言ってもやっぱりエピニック、日本からのコミュニティからの意見っていうのは多くのうちの一つの意見ですと。まあ、このね、10人、100人とか、いくら、事業者がいたとしても、やっぱり意見としては一つに集約されてしまっているという部分があるので、もし何かしらですね、こう日本からの発信をもっと声高にやりたいという場合には、なんか仲間を作るとか、日本からの発信を増やすとか、何かしらを考えないと、プレゼンスの向上って図れないというふうにも思っています。というのが、まあ、個人的な感想でしたというところです。で、この後ちょっとその辺の意見聞きたいなと思ってるんですけども、非常にこうしてますので、チャットで例えばご意見いただいたりとかですね、久々に言える続きは懇親会でっていうですね、プロトコルでですね、ぜひこの後懇親会これいらっしゃる方とはちょっとこういったところの意見ですね。まあ、そもそも分配のポリシーって皆さんどう思ってますかとか、それに対して、日本のコミュニティとしてはどう対応していくのがいいのかなってあたりをですね、ぜひ、お話しできればなというふうに思っております。はい。ということで、私からの発表は以上になります。どうもありがとうございました。
はい、鶴巻さん、ありがとうございます。何か、聞いておきたい話があれば、ぜひコメントお願いします。大丈夫ですかね。はい。じゃあ、ぜひ、懇親会でという、お声もありましたので、夜お酒を入れながら、ざっくばらんにお話していただければと思いますし、質問があればですね、オンラインの、コミュニティでも受け付けておりますので、ズームのコメント、それから、ツイッターじゃない、X か。X のコメントなのでお願いします。はい。ご発表ありがとうございました。